はい、皆さんおはようございます。今日は、特にこの第二礼拝においては英民社記念礼拝の日になります。私たちはすで、に天に送った兄弟姉妹方があるわけですけれども、天において主を礼拝しておられます。私たちも心を合わせて共に、場所は違いますけれども、神様を礼拝しよう、そのことを心に留めて今日は特に御言葉に耳を傾けていきたいと思います。特に今日は御言葉の励ましというのを今日の箇所からご一緒に受けていきたいと思います。開いている方で結構ですので、ご一緒に今日の聖書の箇所、第一テサロニケの4章13節を読んでみたいと思います。そこから今日の御言葉の時をスタートしていきましょう。新約聖書は聖書の後ろの方にあります。前半といっても4分の3ぐらい旧約聖書なんですけれども、最後の方が新約聖書になります。後ろの方の377ページ、だいぶ後ろの方です。377ページ、テサロニケの信徒への手紙1の4章13節ページの一番終わりですね、左のページの一番終わりのところ13節をご一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。兄弟たち、すでに眠りについた人たちについては希望を持たない、他の人々のように嘆き悲しまないために、ぜひ次のことを知っておいてほしい。はい、こう御言葉は言って始まっていきます。今日の私たちへの聖書のメッセージ、神様が私たちに語りかけていることは非常に明白、はっきりしています。それは死の先に希望を持ちなさいということです。死の先に希望があるということ、そのことをあなたたちははっきりと受け止めて希望を持ちなさい、そのことが語られています。まあ、普通私たちの住んでいる社会の中では、死というのはただただ忌まわしいものだというふうに考えられています。今日の今読んだ箇所のところでは、希望を持たない他の人々と書いてある通り、死には希望がないというふうに普通は考えられているものであります。絶望しかない、死といったらもう終わりだ、もう全部ダメだ、もうダメだダメだ、絶望だ、そういうふうに普通は思うわけですね。しかし今日聖書の言葉からもう一度私たちが確認したいのは、いや、そうではない。私たちには信仰によって希望が、はっきりと確かな希望が与えられているのだ、これが今日のメッセージであります。しかもその希望というのは口約束ではない、ただなんとなく根拠もないけど励ましているのではない、確かな約束に基づいた希望なのだ、そのことをご一緒に確認したいと思います。今日はですね、右手の方に主題聖句があるんですけれども、一緒に読んでみたいと思うんですね。ちょうど今年の主題聖句と重なり合うところがありますので、一緒に読んでみたいと思います。皆さんよろしいですか。いきます、せーの。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。第一コリント13章13節。信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その意味することは、それは永遠の希望であって、また決して変えられることがない確かな約束なんだということであるわけですね。私たちに与えられている確かな希望、それは何なんでしょうか。ご一緒に続きを読みながら確認していきたいと思います。では今度はですね、14節を読んでみたいと思います。開いている方で結構です。どうぞご一緒に読んでみてください。閉じてしまった方はどうぞ聞いていっていただいても結構です。14節、せーの。イエスが死んで復活されたと私たちは信じています。神は同じようにイエスを信じて眠りについた人たちをもイエスと一緒に導き出してくださいます。はい、私たちに与えられている希望、その一つ目の希望は、眠った人は眠りっぱなしではないということです。眠った人は眠りっぱなしではないということなんですね。 毎年このエミシャ記念礼拝の日が巡ってきます。そして毎年のように私は同じことを言っていますけれども、このエミシャ記念礼拝のエミシャという言葉、それはどういう意味なのかということを私たちは間違えて理解してはいけないということですね。普通、エミシャとかですね、永眠されましたと言ったらどういうイメージを持つかというと、それは永遠の眠りにつかれたということになるわけですね。しかし今日語られているこの聖書の言葉は、いやそうじゃないと言っています。眠った人は眠りっぱなしではないのだ。そうではなくて、永遠の命に目覚める眠りについたのだ。そうこの御言葉が約束をしているわけですね。眠りについた、でも永遠の眠りではない。永遠の命に目覚める眠りなのだ。そのことが今日の聖書の言葉が約束していることです。私たちはすでに神様のもとに送った兄弟姉妹、そのことを考えるときに、あ、もうお別れ、永遠の眠り、そう思うでしょうか。いや、しかしその一人一人は主の御前で信仰によって目覚めるのだ。これが今日の約束であります。しかもですね、大事なことはそれが単なる願望じゃないということです。ちゃんと根拠があるということですね。それも今読んだ14節には出てきました。何でしょうか。その根拠はイエス様が死んで復活されたということです。イエス様が死んで復活されたということが、私たちも確かにもう一度目覚めるのだということの根拠であるわけですね。私たちはそのことを信じています。そうです、信じる者は確かにそのことを受け取ります。私たちはイエス様が復活したということを信じている。それは何よりも確かな根拠ですよね。眠りについた人は決して、生き返らない。それが普通の理解です。私も保育園で子どもたちに、死んだ人は生き返りますか。子どもたちも生き返らないって言います。そのことも教えます。それは命の大事さをみんなに伝えるためですよね。でも永遠の命がその先にあるということも大事な大事なメッセージですね。それが今日約束されていることです。イエス様は死んだ、確かに死んだ、聖書の中に繰り返し書かれてあると。同時にもう一つのニュースがある。3日目によみがえった。それはイエス様だけがなさることですけれども、そのことを通して本当に死の先の命があるんだということを私たちに約束してくださった、見せてくださったわけですよね。これが私たちに与えられている復活の希望であるということです。私たちの第一の希望は死は終わりではないということです。もっと素晴らしい天国の永遠の命に生きる、その始まりなのであるということです。皆さんはこの復活を信じているでしょうか。ぜひ信じたいと思います。はっきりと信仰を持ってそれを一緒に受け取っていくものになりたいと思います。続けて今度は15節から17節を見たいと思います。急にちょっと長くなってしまうんですけれども、15から17節を読んでいきましょう。使いきます。せーの。主の言葉に基づいて次のことを伝えます。主が来られる日まで生き残る私たちが眠りについた人たちより先になることは決してありません。すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下って来られます。するとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、それから私たち生き残っている者が空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。はい、ちょっと長かったですね。ここにはですね、再臨の約束と呼ばれる希望が書かれています。ちょっと難しい専門用語ですが、 再臨というのは再び望むと書いて再臨と読みますね。イエス様が再び私たちを迎えに来てくださる、これが聖書に書かれているもう一つの大きな希望であります。確かにイエス様はそのことを約束していってるんですね。聖書を読んでいきますと、イエス様は今天に戻っておられますけれども、戻っていくときに弟子たちの前で目の前で帰っていくんですけれども、その時にちゃんと約束をしていくんですね。一つは聖霊を与えるという約束です。そしてもう一つが再び同じような姿で戻ってこられるという約束です。イエス様はですね、はいバイバイと言って行ってしまってそのままということじゃないんですね。もう一度私たちを迎えにこの地においでになることがあるんだ、世の終わりの時もう一度来るんだ、こう約束をしているんですね。その時どんなことが起こりますか。すごくスペクタクルな様子が今日の箇所、今読んだところには書いてありましたね。合図の号令がかかります。大天使の声が聞こえます。そして神のラッパが鳴り響きます。するとイエス様が来られるというんですね。どうぞ皆さんでイメージしてください。私の言葉ではとてもこれを描ききる自信がありませんので、この言葉からその壮大な様子をぜひ思い浮かべていただきたいと思うんですね。そしてそのことが起こると、イエス様が来るとどんなことが起きますか。眠った人々がまず復活して主の御前に進み出る。そしてその時生きている者もイエス様を信じてその前に立つということですね。そして私たちはいつまでも主と共にいることになるのだ、こういうふうに書いてあります。ここには2つの希望が書かれています。一つはすでに眠った人々たちとの再会の希望ですね。そこで確かに再会するのだということが書かれてあります。それは私たちにとって本当に大きな希望ですよね。お別れというのがずっとのお別れであればそれは悲しいことですけれども、私たちは信じたならば確かに命を受ける、そしてそこで出会うんだ、そう約束をされています。私たちは憐れみによってそれがなるということを信じて受け取りたいと思いますね。またもう一つは、私たちはいつまでも主と共にいることになります。主が共にいてくださるという希望があります。主が共にいてくださる希望というのはですね、要は天国の希望ですよ。天国ってどういうところですか。その一番大きなものは主が共にいてくださるということなんですね。私もですね、何度か話したかもしれませんけれども、天国の永遠の命って言われても、なんか永遠の命って長そうで大変そうだなっていうのが昔の感想だったですね。でもだんだんですね、天国ってどういうのなのかなって聖書の中で分かってくると、ああ捨てたもんじゃないぞ、捨てたもんじゃないぞってひどいから、もっといいんですけれども、あこれはいいぞっていうふうに思い始めたわけですね。ヨハネの黙示録というところには天国の様子が、そこには苦しみも嘆きも労苦もない、そう書いてあります。主が共におられるからだ、すべての涙は拭い去られる、そう書いてあるんですね。私はこの地上の延長線上で天国があるんだとしたら、そこに永遠の命があるんだとしたら、それは大層難儀なことだというふうに感じていました。生きていく中には大変なことがたくさんある、しかもですね、ずっとね全盛期でいられれば別ですけれども、肉体はやがて衰えていく、だんだん寒くなってくると朝起きただけで体が痛い、これは何なんだろうというふうに思うわけですよね。しかしですね、そうじゃないんだということです。たくさんのストレスがある、誰かに会えば嫌な気持ちがする、そういうこともあるかもしれない。でもそういうことじゃないんだ、その中で私たちが永遠に生きるんだとしたら、それは天国なんだか何だかよくわからないわけですけれども、私たちが新たに命をいただくところはそうではなくて、悲しみも嘆きも労苦もない、そして主が共にいられる、そういうところなんだということですね。それは私たちがこの延長線上で考えるようなそういうものじゃない、私たちの想像を絶するようなそういう恵みのうちに私たちは永遠をいただくのであるということですね。 それがもう一つの私たちの希望であるわけですね。私たちは天国の希望、主が共におられるという希望、それを信じていますか。またその場所で再びイエス様の前で再会する人々がある、そのことを信じていますか。ぜひこれを希望として信じて受け取っていきたいと思います。さあ、このような希望が私たちに与えられていますけれども、しかしその日その時はいつ来るかわからないとイエス様が言っています。それはあなた方が知るべきところではないと聖書に書いてあります。もしですね、この日この時に世の終わりが来ますからって言ってる人がいたら、それは嘘だと聖書は言ってるんですね。そうじゃない、それは誰にもわからない。ただ備えをしてあなた方は地上の与えられている日々を過ごしなさい、そう教えています。どのようにして私たちは歩んでいくべきでしょうか。この地上の命がどれだけあるかは私たちには本当に分かりません。神様だけが知っています。その時どのようにして歩んでいくべきでしょうか。最後の18節を読みたいと思います。今日の箇所の18節を読んで確認して終わりたいと思います。よろしいですか。18節、せーの。ですから今述べた言葉によって励まし合いなさい。ですから今述べた言葉によって励まし合いなさい。これが最後に私たちに与えられているおすすめですね。まずですからというふうに言っています。逆に言えばですね、この地上の歩みには苦難があるということですよ。いいことばっかりじゃなくて本当に大変なことがたくさんある。だからあなたたちはこうしなさいと語っているわけですね。第一に、今述べた言葉によって励まし合う。最初のポイントは聖書の言葉に聞きなさいということですね。信仰は聞くことから始まる、聖書の中には書いてあります。私たちも信仰を持ってそれを受け取っていくべきですね。信仰というのは一体何でしょうか。それは神様が与えようとしているものを受け取るということですね。神様は聖書の中でたくさんの恵みと祝福と約束を私たちに語っていますね。それが許しであり、天国の約束であり、永遠の命であり、今日語っているすべてのそういったたくさんの祝福です。神様はそれを私たちに与えようとしている。でもそれを押し付けはしない方ですね。私たちは信じて受け取るということが必要です。神様はですね、ものすごくジェントルな方なんですよ。ですから無理無理ですね、押し付けてくる感じではないんですね。ですから私たちはどうぞ差し出されているものを受け取るということが必要ですね。それが信仰ですね。ああ、神様そうなんですね、私はそれを受け取ります、永遠の命、許しの約束、天国、ああ、私はそれを確かに受け取ります、それが信仰であるわけですね。そのためにも聖書の言葉に聞きましょう。そしてそれを受け取るということがとっても大事ですね。またもう一つは、励まし合いなさいというこの言葉です。励まし合うということが大事なんですね。励まし合うというのは一人ではできません。皆さん自分で励ませますか。なんかの自分へのご褒美とかいうのは最近流行りますけれども、そういうことではないわけですよね。あくまでなんか物を買ってくるとかそういうことですから、そうじゃなくて励まし合うというのは二人以上でするものですね。あなたたちはこの聖書の言葉を信じて、しかも一人で信じていくだけだと、すぐにですね気持ちが揺らぎますから、それだけじゃなくて二人以上でお互い励まし合いなさい。聖書に書いてあるのって本当にそうだよね、みんな違うっていう人もあるけれども、いや、やっぱり希望があるはずだ、そう励まし合って信じていくわけですよね。そのことがこの励まし合いなさいという教えであるわけですね。教会の交わりの中で、あるいは礼拝の中で、礼拝に参加する中で、あるいはクリスチャンたちの交わりの中に加わることで、私たちは励ましを受けていくことができます。それをあなた受け取りなさい、それが私たちに最後に語られていることですね。私たちには確かに希望が与えられています。神様はそれを約束してくださっています。そして私たちにはそれを受け取ること、聞いて信じて受け取ること、そしてそれをお互いに励まし合っていくこと、 それを勧められているわけですね。ぜひこの御言葉に私たちは応答していきたいと思います。ではそれぞれでしばらく祈る時間を持ちたいと思います。ぜひ今日の聖書の言葉を思い巡らしてそれぞれお祈りください。また礼拝の後で報告の時に天にある兄弟姉妹のことも思い浮かべて祈る時間も持ちたいと思います。今はぜひ聖書の言葉を思い巡らして祈っていただきたいと思います。今日3つの希望を話しました。1つは復活の希望です。眠った人は眠りっぱなしではありません。信仰によって永遠の命に目覚めます。そのことを希望として受け取りましょう。第2に、私たちもその人たちと再会する時が来ます。このことを希望として受け取りましょう。そして最後に、その先にある命には天国がついてきます。その幸いを希望として受け取りましょう。ではそれぞれしばらく総額に合わせて祈る時間を持っていただきたいと思います。になります。愛する天の神様、イエス様、心から感謝を捧げ賛美を捧げます。あなたの約束の希望を心から感謝をいたします。あなたは私たちに永遠の命の希望を与えてくださいました。天国の希望を与えてくださいました。そしてそのことは再び、すでに天にある兄弟姉妹との再会の希望でもあります。すべての希望を心から感謝をいたします。どうぞ信じて受け取りますから、その希望のうちを私たち歩ませてください。またどうぞ礼拝において、また互いに交わりの中で、そのことを励まし合い、喜びを持って感謝を持って、それぞれに与えられたこの地上の日々を歩み抜いていくものとならせてください。再会のその時まで、主よ、どうぞ私たちがあなたの恵みのうちを信仰によって歩んでいくものとなさせてください。お一人お一人の祈りに合わせます。これから始まる1週間も主が共に歩んでください。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。